SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
長島さん、こんにちは。
こんにちは。
ブリスベンの方はいかがですか？
ブリスベンは、だいぶ春っぽくなってきた感じがします。ブリスベンの象徴的な、春に咲く花といえばジャカランダだったと思うんですけど、ジャカランダが私の大学ではすごく綺麗に見えるので、春が来たなという感じがします。
そうなんですね。シドニーはまだこれからなんですけど、もうブリスベンの方は咲いてるんですね。
はい、もう結構満開になるぐらいまで咲いていると思います。
そんなブリスベンでは今どんな話題がありますか？
はい、今回は、3つのイベント、10月に行われるイベントについてお話ししようかなと思います。最初は来週の10月23日から11月10日までの3週間にわたり開催予定のメルトフェスティバルです。これはクィアアートとカルチャーのイベントです。クィアとは LGBTQIA+ の Q を指し、性的指向、性自認が明確でないことを意味します。オーストラリアの LGBTQIA+ コミュニティのお祝いを目的とし、120イベントと220個の個別パフォーマンスが行われる予定です。メインイベントの一つは、9日に開催予定のリバープライドパレードです。このイベントは、このイベントのアンバサダーであるコートニー・アクトさん主催のもと、LGBTQIA+ とその支援者による水上での祝祭をするもので、ボートに乗ってブリスベン市の中心部とサウスバン地区を結ぶウィリアム・ジョリー橋を出発し、ブリスベンパワーハウスまでの旅を楽しむことができます。チケットは40ドルとなっています。水上で行われるパーティーは非日常的な体験ができること間違いないので、気になる方はぜひチケットを購入し参加してみてください。また、そんなリバーパレードイベントの到着地点となっているブリスベンパワーハウスでは、食とアートをテーマとして祝祭が10月の16日から11月の10日の約1ヶ月間にわたり開催されます。ブリスベンのトップシェフたちによる自慢料理を堪能し、文化の多様性をお祝う音楽やダンスのライブパフォーマンスを楽しむことができます。こちらは、水曜日から金曜日までは、午後の4時半から9時まで、土曜日と日曜日は、午後の3時から9時までに開催されているので、この機会にブリスベンの食を楽しく味わうのにいい機会だと思います。
どうですか？こういったイベントは行かれたことありますか？
私は行ったことないですね。私の個人的な意見なんですけど、その LGBTQIA+ とか、そういうその概念を持ったイベントっていうのは、日本では結構少ないような気がして、こっちに来て初めてこういうイベントがあることを知りました。二つ目は、来月の11月7日から、ブルーイーズワールドブリスベンという期間限定の体験型イベントがハミルトンでオープンします。ブルーイーとは ABC キッズで放送されている子供向け番組のアニメキャラクターで、ブリスベンが舞台となっています。ブルーイーは擬人化されたオーストラリアンキャンドルドッグの女の子で、アニメに出てくる登場人物すべてが、犬種がモチーフとなっています。現在はオーストラリアだけでなく、アメリカ、イギリスのディズニーチャンネルでも放送されています。また、ディズニープラスでは国際的な配信も行っていて、 日本でも2020年の8月3日よりディズニーチャンネルで配信が開始されています。そんな子供に人気のアニメの世界を実際に体験することができます。アニメに出てくるブルーイの象徴的なお家や裏庭を実際に探索したり、ゲームをしたり、キャラクターと触れ合うこともできます。チケットの値段は日にちによって異なり、平日は49.9ドル、休日は64.9ドルとなっていて、2歳以下は無料で入場することができます。このアニメをよく見ている方だけでなく、子供たちのいる家族にはぜひ行ってもらいたいイベントだと思います。
先ほど日本でも2020年頃からストリーミングされ始めたと言ってましたけど、今月から地上波でも流れると思うんですよね。これからね、どう反応されるか皆さんがちょっと気になるところですね。
最後のイベントは、来週の10月21日から31日までの11日間にわたり、ブリスベン国際映画祭が、ブリスベン市内の映画館で開催されます。今回で27回目を迎えるこの映画祭は、オーストラリア出身の制作者による作品から、世界の最新作映画まで様々な映画が放映される予定です。この映画祭は、1992年に設立し、クイーンズランド州最大の映画文化の祭典で、ブリスベン市民に愛されるイベントの一つです。気になる今年の開幕作品は、サタデーナイトという映画で、アメリカの長寿番組、サタデーナイトライブの最初のエピソードが放送されるまでの舞台裏を描いた作品です。この番組の創設者であるロー・マイケルズが、番組を成功させるために奮闘する姿を中心に描かれる映画となっています。また、日本の映画も放映される予定です。The Colors Within、日本語で君の色という長編アニメーションが、今年の8月30日に日本で公開されたばかりなのですが、この映画が今回ブリスベンでも楽しむことができます。あらすじは、人の感情を色として視覚化できる主人公のトツコが、ある日美しい色を持った君と、街の片隅の古書店で出会った音楽好きの少年ルイとバンドを結成し、友情、音楽を通して成長していく姿を描いた作品となっています。私自身、オーストラリアに留学してからまだ一度しか映画館に立ち寄ったことがないので、この機会に映画に行って映画を楽しんでみたいなと思います。
クイーンズランドの方はね、これから選挙に向かっていますけど、ブリスベンで暮らしていて、やっぱりそういう選挙運動っていうのは目にしますか？
たくさん目にすることはあまりないのですが、特に、この前のラジオでもお話しした通り、その選挙によってバスの運賃が、劇的に下がったっていうところから、選挙がだんだんと始まってきているんだなっていうのを感じました。
ちょっとそういうとこはね、生活に直結するので気になるところですよね。長島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。